ライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ3月ももう終わりになりますが、
はい、
お塩先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか先生、うん、すごい厚着してますね。
厚着です。
ダウン、こんなにあったかいのに。い
や、夜はやっぱりまだ冷えますよ。
あ、でも先生あれでしょ、うん、エスコンフィールド、
はい、
楽しみでしょ。
もう行ってきました。
あ、早いですね、はい、どうでした。
あの内覧会があったんですよ、
はいはい、
でそこでですね、ちょっと試合も ないんですけれども、うん、施設の中を見学しに行ってきました。あのありきたりなんですけれども、すごい
すごい、
もうすごい
楽しみですね。
いや、あのね、野球が分からなくてもあそこの施設に行くだけで結構楽しめると思う。
本当ですか。ちょっとじゃあ、ね、シーズンのうちに1回ぐらいは行ってみようかなと思います、は
い、いやちょっとねこの番組じゃなかったら喋り倒すんですけれどもね
今日はちょっとねあのお客様が私もあの初めましてなんですよ。
あのノアさん、カエデって。
はい、メイプル。
お、素晴らしい、
はい、メイプルシロップのメイプル、
はい、今日はですね、滝川市東町メイプル歯科の院長先生、
はい、
空知歯科医師会税務担当理事の上野先生にいらっしゃってもらいます、
は
い、
上野先生はじめましてです。よろしくお願いいたします。
こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。
あ、すいません、あのこの番組で、今収録でなんですけど流しての4時半ぐらいなんで
ちょっと明るい頃だと思います。
ちょっとまだ明るいかもしれないんで
大丈夫です、大丈夫です。メイプル歯科っていうと島村さんの裏あたりですよね。
そうですね、
はい、そうですよね、はい、先生どうしてメイプル歯科ってお名前にしたんですかメイプルシロップが好きだったとか
あのたまに聞かれることあるんですけど、うん、あの全く根拠はないんですよ、はっきり言って、
はいはい、
ただ語呂がいいっていうのと聞こえがいいのかなっていう思いつきで、
うん、
あのつけたあの名前なんですけど、
でもインパクトありますよね、うん、なんか言われたらあそこって分かりますもんね、
あのなんかカナダの国旗思い出しますよね。
ああ、私はメープルシロップですね。
あ、そうですか
まあちょっとあの患者さんによってはちょっと甘いという、
甘い、
逆に虫歯を連想させるっていう、
あ、
そういう。
でも上野先生、カエデの甘味って砂糖よりいいんじゃなかったでしたっけ。虫歯には大丈夫だった、そんななんか前なかったでしたっけ。あのカエデメイプルシロップを使ったバームクーヘンを焼くって、うん、空知歯科医師会さんでイベントやったことなかったでしたっけ。
あのバームクーヘンは焼きましたけど、
はい、
大体甘味料を使ってたんですよね、あれね。メイプルシロップ、
メイプルシロップ
というわけではないんですけど、ね、
でもなんかその時にそんな話を聞いた、
そう、虫歯になりにくいっていうお菓子をね、わざわざあの北からのシェフに来てもらって、
そうだそうだ、過去ありましたよね、またあれもできるといいですね。
いや、本当ですね、
はあ、はい、上野先生、あの初で緊張されてるかとは思いますがよろしくお願いいたします。
非常に緊張してます、よろしくお願いします
さて、はい、ですね、質問なんですけども、はい、まあ、今回もやっぱり改めて歯ごめんなさい噛んだった歯周病、
はい、
歯周病について皆さんにやっぱりお勉強してもらおうということで、
は
い、
毎度毎度同じような内容のことをいつも言ってますけどね。
人間はね、1日経ったら半分忘れますので、
いや、
改めて
半分以上忘れますから、
はいはい、改めて皆さん考えていただきたいと、はい、まず歯周病なんですが、これは必ずかかる病気なんですか、上野先生。
はい、あの歯周病は必ずかかるわけではありません、
うん、
歯周病の多くはあの原因であるプラークや歯石、
うん、
歯石をあの日頃の歯磨きや定期的な歯科検診などを受けることにより除去することで予防することができます。
あ、じゃあなんか割とかかってる人がすごく多いイメージがあるんですけども、ちゃんとしてればかからなくなるっていう病気ではあるんですね。
そうですね、はい、
そっか。あのこのさっきプラークって出てきたんですけども、そもそもプラークって何ですか。
あのプラークとは歯に付着している、
うん、
あの白っぽいまたはあの黄白色の粘着性の沈着物であって、はい、非常に多くの細菌とその酸性物から構成されています。
たまに歯と歯の間がなんか白いなんかついてて、なんかあついてるなって人の口見て思う時が
ネバネバっとしたね、白っぽいこう、うん、なんていうのジェル状のものっていうんでしょうかね、うん、
ジェルって言ったら聞こえがいいんですけれども なんか、あ、なんかこれ歯磨いてないのかな、うん、みたいな。
特にね、歯と歯茎の境目にそういうのってたまりやすいんですよ。
う
ん、あと歯と歯の間、はい、隙間の部分ですよね。
これってね、歯ブラシで簡単にちゃんと取れるものなんですか？
あ、どうぞ。
あ、どうぞ。
やってて。
どうぞどうぞ、上の先生。
あ、よろしいですか。うん、すみません。プラークはバイオフィルムとも呼ばれていて、うん、強固に歯に付着しているだけでなく、薬品だけでは除去しにくい状態になっています。でそのためしっかりと歯ブラシなどを、うん、かけてもらって除去することが大切になります。
うん、最近ね、テレビとかでもちょっとこう特集で見たりするんですけども、全身の病気と歯周病が関係あるって聞いたことがあるんですが、そこについてちょっと小先生教えてもらっていいですか？
は
い、
歯茎っていうのはですね、歯茎に関わらずお口の中ですね、お口の中は、うん、非常に、ね、敏感な組織なんで、全身の中の微生物、細菌、一番多く住み着いてるところ
です。口の中に、はい、いろんな生き物がいる。
以前にもこの番組でお話ししましたけれども、はい、寝起きの口の中の細菌数は、お尻の穴の細菌数よりも多いと。
それ本当に衝撃だったんですけど本当なんですもんね。
それを聞いたノアさんは朝起きのチューは
もうない、
もう二度としないと。
ない、もうないない、本当にまず起きたらすぐうがいしてます。はいはい、
それぐらい口の中のね、ばい菌がね、すごい数になるんです。特に寝てる間って唾液が出てこない、うん、いつも起きてる時はですね、口を動かしたり喋ることでもお口動きます。はい、物を食べることでも お口動かします。息するだけでも お口は動くんですけれども、うん、寝てる間っていうのはあんまり動かない、まあ、息はしてますけれども、うん、
はい、
決して お口の動きはですね、鈍くなって、ということは唾液も出づらい、お口の中のお掃除する要素がなくなる、うん、溜まってた細菌がうようよと繁殖する。なので寝る前の歯磨きっていうのはとても重要になってくるんですけれども、その全身との関連性ですね、最近はですね、研究でいっぱい指摘されまして、この番組でもね、多々申し上げてますけれども、特に心臓疾患、糖尿病、
はい、
糖尿病がですね、一番歯周病を悪化させる、逆に歯周病が糖尿病を悪化させるという因果関係が、
それが不思議なんですよね。
いろいろとこれはもう学術的に、証明されています。あと妊娠した時のそのホルモンのバランス異常とかでね、歯周病に、罹患しやすいとかっていうこともあるんですけれども、うん、とにかくお口の中は全身に直結するような、
うん、
そんな組織でありますので、ぜひお口の健康を保つことで全身の健康が維持できるということは今現代医学ではもう分かってきていますので、
うん、なるほど、はい、上野先生、はい、歯周病ってね、タバコとなんかこう関係があって、タバコがあんまり歯周病には良くないって聞いたことがあるんですが、はい、ここの部分はどうでしょう？
タバコが悪い理由としていくつか挙げられるんですけど、
うん、
まあ一つ目として喫煙する人は統計的に喫煙しない人よりも歯周病にかかりやすいというデータがあります。それともう一つ、タバコに含まれる化学物質が歯肉からの出血を抑えたり、歯肉を硬くすることで症状が気づきにくくなること。でもう一つは喫煙者は末梢血への影響があるので歯周病の治り方が悪くなることなどがあります。
口の中 の歯茎の中の血行が悪くなるって考えたらいいんですかね？
そうですね、はい、
あとよくお酒飲む人がお酒飲むときにアルコール消毒だとか言って飲むんですけどもお酒は歯周病には影響しますか？
お酒そのものは歯周病に直接影響はしないんですけど、
うん、
まあ、多くの方の場合ね、お酒を飲んだ後は、うん、歯を磨かずに寝てしまうことが多いと思うんですよ。
はい、
で そうやってあの歯磨きをおろそかにしてしまうことが多いことから歯周病を進行される原因の一つと言えると思います、うん、
なるほど。これ歯周病にかかりやすい体質とかかかりづらい体質とかそういうのあるんでしょうか。
あの大きく分けて口の中の状態と全身状態によります、うん、であの前者は歯並びや歯周病菌の種類や粘膜の形が影響しますし、あの後者は生活習慣、まあ、例えば喫煙など、ね、それに関するあの病気、糖尿病とかですね、遺伝的影響などいろいろな要素が関わって歯周病にかかりやすくなります。
あの例えば男性と女性では歯周病にどっちがかかりやすいとかあるんですかね。そういうのありますか。先生どうですか。
女性妊娠された、さっきも言いましたけど妊娠してる場合はですね、お口の中のホルモンの影響で分泌されるホルモンの影響でやっぱりあの体質変わっちゃいますのでね、歯茎の炎症が起こりやすくなることが多いです、特に抵抗力が弱まるというか、うん、歯周病に罹患しやすい時期なんですね、妊娠期って。なので、今、各市町村でもやってるかもしれないですけど、うん、妊婦検診、妊娠されたら、
はいはい、
歯医者さんで検査、市が町が補助しますから検査してくださいってところも結構あると思うんですけれども、うん、そういった形で、お口のケアをして、はい、もらうところがこの近隣でもあると思います。
私 の友人でも、うん、なんか子供を産んだ後歯がボロボロになったっていう話を聞いたことがあります、うん、はい、なんかあの産む前と産んだ後だと、うん、急になんか歯がガクガクっとダメになったって。
そうなんですよね。なので結構ですねその妊娠期はお口のケア特に気をつけていただかないと一気にね歯周病進行したり、虫歯になったりする可能性がありますので、
なるほど。
で特にあのどうしてもしょうがないんですけれども、うん、お腹に赤ちゃんがいるとそちらに栄養素を奪われるということもあって、うん、自分の抵抗力を少し弱めてしまうこともありますのでね、はい、その辺がきっちりケアして特に妊娠されている方は歯ブラシを、
しっかり
もう普段以上に、気をつけていただいた方が、それとやっぱりさっきも言ったように、はい、市町村が行っている無料で行っている検診なんかがあるんでしたらそういうところでね、うん、歯医者さんに行ってチェックしてもらう、汚れを掃除するだけでもだいぶね、うん、違ってきますのでね、
はい、上野先生私ね甘いものがものすごい好きでもうずっと甘いもの食べてるっていうぐらいすごい食べるんですけども、やっぱり甘いもの食べれずっと食べてる人っていうのはこう歯周病とかかかりやすかったりとかするんですかね。
歯周病の一番の原因は、歯に付着するプラークなんで、うん、あのプラークを形成しやすい食べ物としては粘着性の高い食べ物があります、
はい、
で糖分が高いものを食べ物も、うん、プラークを形成する細菌の活動を助ける原因となります。
じゃあプラークに栄養をあげてるようなもんになるんですね。甘いものばっかり食べてると。
そうですね、はい、
納豆は
納豆は粘っ気があるけど、ただ大豆なんで、タンパク質の方が多いんで、はい、糖質とはちょっと違いますね。
糖質とタンパク質は違う、
要はですねその口の中の細菌っていうのは甘いもの大好きなんですよ、
うん、
ブドウ糖が大好きで、いわゆるお砂糖系のものがですね、うん、ご飯でもそうです、でんぷんになって糖になってしまうようなものが、はい、一番の大好物で、
うん、
これを餌にして酸を出す、酸っていうのはお口の歯の表面を溶かすぐらいの強い刺激を持った、はい、ものなので、それが影響で、虫歯になる、穴が開いて虫歯になる、歯周病は歯と歯茎の境目にそういう悪い細菌が増え続けることで歯茎が炎症を起こす、歯茎の炎症が広がると人間の防御作用でその炎症をやっつけようとして自分の支えている骨が溶けてなくなるっていう悪循環ですよね。
これは歯周病って他の病気みたいに遺伝とかしたりするんですか。 上野先生どうです、遺伝、
あの歯周病そのものが遺伝する、うん、ということはありません、
はい、
あのしかしあの非常に少ない例ですが、うん、遺伝的要因があるとされている歯肉の増殖特殊なあの歯周病があります、
うん、あのよくね子供の口の中にお母さんがこう食べたものをピッと入れてあげるの良くないとか言うじゃないですか、はい、細菌がこうお母さんの細菌が子供の口の中入っちゃうってこれ歯周病って子供に移ったりとかもするんですか？
あの乳幼児の口の中にもともといなかった種類の細菌が、うん、あの母親からうつることはありますが、歯周病の原因にはあの主にいくつもの細菌が集まってできたプラークです。
はい、
したがってあの歯磨きが行き届いていればお子様にうつることはありません。
うーん、なるほどね。もうとにかく歯磨きなんですね。1に歯磨き、ね、2に歯磨き、
特に小さいお子さん持った親御さん、
うん、
絶対歯磨きを一生懸命、汚れをためず歯周病菌虫歯菌を口の中でから減らすことが、うん、お子さんへの虫歯の
お母さんの口の中をきれいにすることが子供さんへのなんですか？
お母さんお父さん、
お父さんも
そしてしいてはおじいちゃんおばあちゃんも、ね、
うわ家族みんなじゃないですか。
例えばお孫さんができてかわいいねってブチューってやったりとか、はい、
あ
はい、これ食べさせてあげるってフーフーしてお口の中で冷ましたものを口移し、
はいはい、
口移しじゃないですけどちょっと、自分の口の中に入れたものを
ダメなんだ。
これがね細菌感染、あのもともとその歯周病も虫歯もそうなんですけれども、うん、細菌感染なんです、
はいはい、
あの宇宙空間で細菌のいない状況でですね、うん、子供を産んで、
うん、
一切、周りと接しないでその子が成長していったら絶対虫歯や歯周病にならないんですよ。でもそんなことははっきり言って
ないですね、
不可能なので
私たち人間は細菌と一緒に生きてますからね。
そ
っか、あの私あのついついポカーンと口開けて口呼吸しちゃうんですけど、うん、はい、そういう人は歯周病どうですか？
かかりやすいです。
え、そうなんですか？
はい、
風通しがいいからダメ。
さっきも言いましたけど、
はい、
お口の中って唾液がいっぱい出てくることによって、
うん、
唾液っていうのは殺菌作用もあるしお口の中の汚れを洗浄する効果もあるんですね、
はい、
でも口呼吸するとお口の中って乾きますよね、
うんうんうんうん、
カラカラになったりしますよね、
うんうん、
そうするとですね細菌がその自分たちを退治してくれる正義の味方たちがいないので、
うん、
うようよこれはチャンスだとうようよ増殖し始めるんですよ、
うん
うん、そうなってくると悪い、菌が口の中にはびこることになりますので、ね、
そしたら今までマスクしてたから、うん、あの口の中は割とこう湿気てた状態だけどもマスク外したら、うん、こう乾燥するじゃないですか口、はい、あんまりじゃ歯周病にも良くない感じですか？
そう、いや、まあ、マスクをしてたからいいってことではないとは思いますけれども、
うん、
口で呼吸する基本はやっぱりお鼻で呼吸していただいた方が
なるほど、
うん、あのお鼻って
鼻毛があれでしょ、
そうフィルター代わり、
ね、フィルターになってくれるんですよね、うん、
だからで鼻、お鼻の粘膜って何やってるんですか？
先生のヒゲもヒルフィルターになってるのかなと思って
何を落としたのか忘れちゃった。あのお鼻の粘膜って湿気があるんですよね、はい、結構、うんうん、
はい、
でそこを空気が通ることによって乾燥した空気も、うん、あのちょっと潤った状態で喉の方に行きます、
うんうんうん、
ただお口は、口開けて、息してると、まあ、お口の中って唾液で濡れてるんですけど、
うんうん、
お口開けて息してるとだんだん乾いていきますから、
うんうん、
その防御作用がなくなるんですよね。
うん、なるほどね。さあ、いろいろと質問をしてきたんですけどそろそろお時間なんで、はい、まとめをしなきゃいけないんですが、
はい、
まあ、とにかく歯周病にならないためには歯磨きとメンテナンス、
はい、そうです、
それが一番大事っていうことですよね、
は
い、
だからあの歯磨きもやっぱりあの自分で、独自にやられてこれがいいんだって自分で思ってても実はそれはあまり磨けてないとか、ちょっと磨き残しが多いとかっていうこともありますので、まあ、定期的に歯医者さんに行ってもらって、うん、お掃除をしてもらうのと同時に自分の口に合った歯磨き法をですね、
はいはい、
歯医者さんで教わって、
うん、
それを実践する、
はいはい、メープルシカさんの方にもあれですか、あのメンテナンスしてくださいって来られるあの患者さんとかいらっしゃるんですか。
そうですね、あの定期的にメンテナンスで、あの、まあ、半年とか1年とかそういう、
はい、
あの周期で、まあ、あの個人差ありますけど、うん、まあ、歯磨きの上手な人、うん、下手な人いろいろいますけど、
はい、
そのいろんなその方に応じた、うん、あのメンテナンスの時期を設定して、
はい、
であの、まあ、定期的に来ていただいて歯石を取ったり、うん、ブラッシング指導したりはやということを行ってます、はい、
ブラッシングの指導ってその時してもらっても、うん、すぐ自己流に戻っちゃうんですよね。あれね、あれなんで不思議に戻っちゃうんだろう。
だからやっぱりあのやってるうちに多分忘れちゃうんですよね、教わったことを、
うんうん、
なので定期的な検診って、ああこれこうやるんだったってその時また同じことを教わるかもしれないですけど、はい、行ってその都度あ忘れてた、
はい、
こうだこうだっていうのを確認していただくと非常に、はい、予防につながると思います。
春が来ますのでね、はい、暖かくなりますので活動的になります、は
い、
ぜひ、ね、
お子さんたち春休みになるんで、ね、この時期を利用してですね、はい、ちょっと検診に行かれるといいと思います。
はい、ということで、今日はメープル歯科の上野先生お越しいただいたんですけど、先生大丈夫だったでしょ。
いやそうでもないです。もうあの
大丈夫ですから、全然大丈夫ですから。またよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。